今日は ルカ福音書20章の20節から26節までですね。今日のところは昔からですね、いろいろなことに対してですね、悪用もされてきたというところで、この現代の私たちにとってですね、皇帝っていうものは今はないわけですが、その支配者っていうのもあるし、税金を納めるっていうこともいつもどんな時代でもあったから、そういう意味では身近な問題ではあるわけですね。でこの時のユダヤ人にとってですね、このローマ皇帝、これはギリシャ語のカエサルとなっているから、カエサルにはカエサルのもの、神のものは神のものにっていう言葉でずっと、まあ、言われてきたけど、カエサルっていうのはこの場合はですね、固有名詞ではなくて、皇帝という一般的なことであるので、この訳ではもう皇帝というふうに訳しています。で、この場合ユダヤ人にはさっきも説明があったようにですね、そもそもですね、ユダヤ人を支配するのはこれ不正なことだと、不正な支配の人たちにですね、お金をどうして払わなきゃならないのか、これはユダヤ人の国は神が導いているですね、神が作られた国であると。だからそういう神を知らない汚れた民にですね、支配して、しかも金まで取られると。それは間違っていると。これはもう普通のユダヤ人の考え方であったわけです。だからそのようにですね、イエスに対して、こういう不当なこと、不正なことをですね、認めるかどうか。お酒なければならないといえば、今度はですね、ユダヤ人からですね、自分たちの民族や国を愛していないと。ローマのいわば支配に、を認めている。屈服しているんだと。まあそういうふうにですね、民衆からの支持を離反させようと考えたわけですよね。だからどっちの答えを選んでもですね、イエスが非常に窮地、窮地にですね、陥るということを予想していたわけです。どっちの答えをしてもですね、公にこういうふうに答えるということになれば、はっきりですね、ほら、そうですね、税金を納めるべきだって言ったら、それは民衆はですね、なんだ、ローマについてるのか、ということになりますし、納めるべきではないといえば、これははっきりローマに反対抗するということに、まあ、そういう窮地に陥るというわけですね。まあ、そういうことで、立法にかなっているのか、こういう正しい神様の正義に正して正しいのかどうかと、まあ、こういう時にですね、これ非常に誰もが予想も全くしていなかったような答え方をされたからですね、このように答えがずっとこれ2000年間も非常に有名な答えとしてですね、伝わってきた。まあ、こういう答えをされるっていうふうなことをですね、イエスは、まあ、これはもう全てを見通すお方だからですね、予見もされておったと。彼らが来ると。来ておったらすでに彼らの腹の中で何を考えているか、まあ、見抜いておったと思いますが、その貨幣にはですね、ローマ皇帝のも肖像画がその刻まれていると。だから、何を書いているかって、そんなことをまるでですね、考えることもしなかったはずですけども、皇帝の肖像画が刻んであると、そうしたら皇帝の肖像画が刻んだったら神のものを皇帝に返せとかいうふうなことはですね、まあ考えることもしなかったから驚いたわけですよね。で、まあ、これは貨幣にはですね、必ずしも皇帝でなくて他のものも刻んであるということはこれはあるわけなんですけども、ちょうどそういうふうに持っている、まあ、相当この場合相当多くのものが皇帝の刻んだったのかもしれませんが、それをもう全て見抜いておったからですね、彼ら持っているものは、今持っているものは皇帝の音は刻んであると。そして皇帝のものは皇帝に、神のものは神にと。言ったら言葉を捕まえることはできない。ということですね。で、これはどんな意味を取ることができるわけですね。どっから先が神のものなのか、どこから他のものが、どれからが皇帝のものなのか、人によって一体どうなのか、どっちなのかわからないと。そういうふうに非常にですね、人によって受け止め方が違うようになるわけですね、当然。だから言葉上捕まることはできない。こういうふうにですね、イエス様っていうのはですね、もう頭の良い人とかいっぱいいろいろ相談してですね、考えて言葉の罠 罠に入れようとしてですね、これだったら絶対にできると。イエスをみんなの前でですね、探し物にしてやろうと。これを訴えてやろうと。そういうね、悪意のある連中が一生懸命に考えたことをですね、するりと抜けると。まあそういうふうにですね、非常にその、まあ蛇のように悟くあれとも言われましたけれども、そういう面ではですね、非常にこう理性的、冷静でもあったですね。何を言ってるなとか言っていきなり感情的にですね、言ったりしなかったということです。その点でですね、言葉っていうものを本当に選んでですね、適切な言葉、今言ったように、さっきも言われた、その非常に力があって、不思議な力があったんですよね。イエスの言葉って非常に近い重みがあってですね、2000年も伝わるという、そういうふうな重みのある言葉をイエスはまあ用いられたというわけですね。でまあ、それはそれとしてですね、ここで、まあ、こういう皇帝のものを返して神のものを返すということは私たちにとってですね、毎日の生活でどんなことにこれは当てはまるんだろうかということを考えることが必要ですね。その時のイエスの言葉の重さっていうのはもちろんあるんですけど、今の私たちにとってどんなことなんだろうかと、これはですね、まあ、ここに参加している人たちが非常にわかりやすいことは、この日曜日っていうのは、神は祝福の日、安息の日で作ったわけです。それを休んで神に礼拝を捧げることは、神が作られた、神の礼拝の、神への礼拝の心。それを神に捧げることなんですね。神に返すことなわけです。そういうふうにですね、この日曜日をですね、遊んだり他のことをしないで、神様の礼拝に時間とエネルギーと、それにまた献金とかいう形で捧げるということはですね、神のものを神に返すということをいつもしていることになるわけですね。まあ一番身近なことはそういうことなんです。そういうことをですね、日曜日っていうのは遊び日だというふうにですね、その起源というものから考えてもですね、これは聖書から始まっているわけです。そういうふうに考えることは神のものを神に返していないということになるわけですね。神のものを前人間がですね、割り取ってしまって人間のものにしてしまっていると、まあ、そういうふうにですね、なっておるというわけです。これはヨーロッパではもう相当強くされ残っていると、まあ、ドイツなんかでもですね残っていると。私もニュージーランドで合間に行って日曜日のほとんどのお店が休んでいると見て本当にその目の当たりにして驚いたわけですね。日曜日ってのは閑散としている。日曜日といっぱい賑わうのが当たり前ですね。そのぐらいですね、ひっくり返ってしまって人間が神のものを横取ってしまっているという状態に今なっている。まあそういうことの結果がですね、今日のように首相たるものやそういう国会、国務大臣たるものがそういう軽々しい言葉で、しかもはっきり間違ったこと、単に意見の相違なくてですね、誤ったことを平気で言うというようなことをですね、まあするという事態まで起こってきているわけです。まあ、それで、今言ったことで分かりますが、それだけではないわけです。たくさんあるんですね。ここはですね、今言ったように不当な支配をどう受け止めるかという問題なんですよね。今の私たちの税金の問題とはそういう意味で、これは私たちが言えば選んだ政府なり官僚なりがですね、まあ、そういうことでですね、法律を作って、で、税を納めると。それによって道路を作ったり、教育をしたり、医療とか病院とかいろんなことをしていると。だから私たちのために使われている。けど、この時のユダヤ人の場合は、税っていうのはですね、支配のために使われた。ローンを持っていかれると。そういう意味では別のことなんですが、不当な税を納める。これもたくさんあるわけです。例えばですね、自衛隊の莫大なお金のためにですね、私たちの税金も実際に使われているわけなんですね。憲法9条にはっきり反しておると。ですね、今回も首相がわざわざ就任まで行ってですね、石油をですね、外国の感染に注意すると。まあ、無料のガソリンスタンド。ただ、日本が全部出しそうですね。ガソリン代を。まあ、そういうこともですね、当然ですね、前なんかのどこ行ったかわからないと。戦争のために行ったかわからない。まあ、そういう状態だったわけです。でそれを、まあ、できるだけちゃんと見極めるとか言ったってですね、だんだんそれ曖昧になってきて、もう、おそらくは非常に曖昧になるはずです。核の三原則を言って持ち込まないとか言ってもですね、いつの間に持ち込むということもよくあったことですから、今の政府のこと、本当に信用はできないと思います。まあ、そういうこともですね、石油ガソリン代にしても全部我々の税金からしていることなんです。 ですからですね、ああいうこともですね、今のこの私たちの税金とは違うと言っても不当なものを払わされる、これもたくさんあることなんです。江戸時代でもそうですね、自分たちが作って食べるものもないのにですね、お米を全部奪われたということですね。外国人の支配でなくてもそういう不当な支配、税を徴収されたり、労働力、エネルギーを徴収、奪い取られるということはたくさんあるわけです。そういうことに対してどうなのかっていうことであるわけですね。この点はだから非常にこう、どこに線引きをするかとっても難しいこと。いつも不当なことがあるからです。世の中には。正義やいうことは本当に少ないわけですからね。正義、しかも私たち自身がですね、この正義、いうことは少しかないわけです。心の中でもですね、正しいことを言ったりしたり、あるいは思ったり愛したり祈ったり、ほんのわずかしかできてない、そういうことでですね、人間はそもそも個人的に見てみんな罪がいっぱいなんだから、その集合体だから、それは罪とか悪いこといっぱい、その当たり前のことなんです。だから、まあ、地位の上の人がですね、こうしろと、ああしろと、お金持ってこいというふうな間違った命令もたくさんどこの国でも起こるわけですね、現在でも。でそういうことに対してですね、一つ一つ反対をしていったらどうなるかというと、これは私たちの生活はできなくなると思いますね、すぐに。税金も不当なところにいっぱい払われてるじゃないかと、納めませんよと。そうしたらですね、たちまちにですね、いろんなことをストップさせられたと思います。まあ、そういう点でですね、まあ、それ私たちが使っている道路でもですね、これは全部ですね、そういう税金で作られて、お前道路を通るなと。まあ、そういうことにもなりかねないということになって、もう万事が本当に難しくなるわけですね。まあ、そういうことでですね、ここではそういう様々な間違った支配もある。ここでローマがですね、トロヤムと間違ってるわけです。だけど、物に関してはですね、できるだけですね、物はそれに従うと。物に関すること、目に見える地位とかいろいろ、従っていくと。けども、神に関することはですね、あくまで神に返そうとするという、その基本的な姿勢をしっかり持つのだということなんです。まあ、こういうことはですね、一番徹底してイエス様がもちろん生きられたから、あの裁きの時でもですね、髪を怪我したとかですね、もうそういう一番悪いお目を着せられたわけです。それでも何も反論をしなかったわけですね。全く間違った裁判を受けた。その全然不思議なほど沈黙をして、すべてのそういうこと、間違った不正な支配をそのまま受けられたわけです。けれども、神のもの、神への忠心、神への信仰っていうのは、命を懸けても守られたっていうわけです。どんな不正なことをしろとも、それを不正だと知った上で受ける。けれども、神への真実はあくまで守るということができるということをですね、一番まあ究極の形で実現したのが、あのイエスの十字架とその死でもあったというわけですね。まあ、そういうことで、この問題をですね、究極的に言ったら非常にこうレベルがですね、高いところまで行くわけです。それで、私たちもですね、毎日の生活の中で、どうするのか、ということなんですね。で、これは私自身もですね、公務員として学校の教員としておった時にも、学校が行ったままにするということになるとですね、生徒のためにならないことはこれはよくあるわけです。そんなことは親とかですね、生徒たち全くわからないですね、内部におらなければ。で、そういう、まあ、ずっと前のですね、障害者の国民国体があった時にも、ろうの生徒たちを道具としてですね、1年間も2年間もですね、ずーっとこのゴム状に立った時ばっかり音楽の全面撤廃して、そればっかりさせていったわけです。そんなバカなことあるかと思ったですよね。鼓笛隊、ろうの人が鼓笛隊で音楽を上手にしてみんなで見せてやったらあっと驚くと。そういうことで全面普通の音楽教育をしようというのも一切やめてですね、みんな鼓笛隊の、しかもゴムのラバーで打たせる、担当の選手までどれだけ打てるようになったか。そういうようなことをですね、もうずーっと表まで作って、この選手は誰それ担当、この選手は誰担当と、どれだけできるようになったか。まあ、そんなことまでしてですね、正常の事業、音楽の事業を全部取りやめてまでして、国体、障害者国体のために見せ物のように使ったということですね。 で、それは私も非常に激しく反対をしたわけです。で、小学部にも強く言ってですね、小学部全体反対したんだけど、結局教育委員会やってきてですね、何人もやってきて、そして校長も最初反対して、一般の他の中学部の人も反対しておったんだけど、教育の中で、まあ、絶対やらせるんだと。いうことになって、まず校長とか主事とか折れてしまったんですね。で、あくまで反対したけど、結局で決定権は校長やそれにあるわけです。で、私は、まあ、そういうことが、まあ、行われるとした、次の年にも転勤したわけなんですけどね。まあ、そういうことでですね、間違ったことはたくさん、こんなことは一例ですけど、たくさん、キムガヤとかそうもそうですね、キムガヤの歌とか、私なんかはそれは、まあ、全くですね、天皇賛美の歌だから、これは意味をきちんと教えた。そしたら卒業生が私は歌えませんと言ったから、学校で大きな問題になっていったわけですね。ちょっと騒動になったことありますが。で、まあ、そういうふうにですね、これは神のものと関係すると思ったらですね、歌いなさと言ってもですね、それは神のものを守るために、それは反対をする。そういうことがあるわけです。その代わり、お前はもう地位を下げると言われても、それは甘んじておけるわけです。その学校から追い出されても、それも甘んじておける。まあ、そういうことがですね、この地位とかですね、どういう学校内の職務、嫌なような職務を当てられても、それは受けるというわけです。それは、ああ言うたら、皇帝のものは皇帝に返す。学校長が持っている権限、うちのものはそれに従うというわけです。その代わり、神のものだと思うことに反するようなことであれば、まで反対をすると。まあ、私自身なんかそういうことの経験ということはもう絶えずあったわけですね。それはどのような職場においてもですね、要するに、今度の食品のああいう問題にしてもですね、内部の私みんな知ってるわけですよね、そっとする。それは反対したとやめさされるということであるからですね、やっぱりですね、神のものいうものを、真実のものを返せないということで、まあまあということになって、ずっと、たまたま発覚を見つかった時にああいうふうになると。大分県内教育委員会の問題もそうですね、周りにたこといっぱいあっても、見つかったところだけずっと厳しく見られるから、ああいうことになっていったわけです。まあ、ともかくそういうことでですね、この問題は一人一人がやっぱり神様と尋ねて祈って、自分にとってはどこから先がこのいわゆる上に立つもの、皇帝とか上に立つものに返すことで、どこから先に神に返すことなんだろうか、一人一人がその立場で、あるいは信仰によって考えて決めていっていかなきゃならないことですね。一律には言えないことなんです。それぞれの人、そういうことは非常に苦しい目にも遭うこともある。だから、一律にこうしなさいとか言ったってできるはずがないわけなんですね。ですから、そういうふうにこのイエスの言葉っていうのは、すべての人がですね、自分にとってはどうだろうか、何が神様に返すことになるんだろうかということをですね、そういう不思議な力を持って、すべての人にこう迫ってくるというところなんですね。そういうことで、まあ、こういう礼拝にでもですね、参加をできない人の家庭の事情、まあ、あるいは病気とか、あるいは距離が遠すぎるとかですね、そういういろんな方々もおるからですね、参加してないから一律にあの人は神のものを神に返してない、そんなことはとても言えないことですね、内情がわからないからです、まあ、そういうことでですね、だからそういう点でも一人一人が自分の、例えば健康とか自分の状態とか自分の、まあ、仕事の上の問題とか考えて、自分にとっては神に返すとこれだと思えばそれをすると、まあ、そういうことでですね、究極的にはイエス様のように命まで人の手に任したわけですね。支配者の手に、皇帝のものに、あるいはユダヤ人の指導者たちのものに返してしまった。体まで、命まで返してしまったけど、霊的なものは真実、神の真実をあくまで神に返したということです。まあ、そういうことがありますので、ですから、こういうふうな礼拝にしてもですね、その他の様々なことに関しても、そうですね、まあ、目の前にきれいな花もあるんですけども、これはこの放射線を当てたりですね、化学物質を当ててですね、いろいろ大きくしたり小さくしたり色を変えたりする技術も人間持ってるわけです。そういうこともですね、自分がこういう大きな花を作ったんだなんて言うと、大きなこれ傲慢になるわけですよね。その元の DNA、 そういう花の絵全部神様が作ってるわけです。人間を作る前から、それを放射線ちょっと変えたりしただけのことなんですね。 だから元は神様が作ったものを、まあ、神様のことをですね、それをですね、少し変えさせてもらっているんだということでしか過ぎないことであってですね、例えばスポーツができると、あ、自分はこんなにできるんじゃなくて、その健康なり力なり周りの人なり事故も行った。これは神様が支えてくれたということです。ある意味ではですね、周りの人もそういう人を送ってくれたわけです。そういうことで神様が全てをしてくださったと、その自分が受けた栄光を神様にお返しする。これは神のものを返り返す。いや、これは自分がやったんだ。密かにそんなこと思ったら自分が自分で奪い取ったと。神のものをですね。まあそういうことです。で、この点は、まあそういうエネルギーにしても何にしてもみんなそうで、昔から旧約聖書から収入の10分の1は神様に捧げるっていうことが非常に古い時代からある。でそういうことも本当は全部私たちは神のものである。だけどそれをはっきり神のものだということを目に見える方を表すために、10分の1っていうのは象徴的な行動だっていうことですね、それにお金を捧げるっていうことも神様のものだっていうことを示す象徴的なことであるということです。まあ、そういうことでですね、いろいろなことはみんなですね、考えてますと、身近なことも、こういう政治的な、国際的にもいろんなものも、私たちがどうするかということですね。で、やはり、こういう実践権もあるとしてもですね、神のものを少しでありとも神に返すような政党、まあ、少しでもマシな政党ですね。例えば憲法も、まあ、あれは神が作ったですね、武器を取らないというのは神が作った神の言葉にあるわけです。本当に平和って言うんですね。それをもとにあの憲法9条っていうのはまあ言ったら作られたことになるんですね。歴史的にそうと見てみたら、だからそれを守るということは神のものを神に返すということにもなるわけなんです。あるいは政治的な問題だ、信仰とは別だということではないわけなんですね。いざ戦争が始まって人を何でもないと殺すっていうことにみんな行くわけです。殺すやいうことはですね、これも実感にもあるように最もその愛と反対のこと、だからまさに宗教的な信仰的なことにまさしく抵触するわけですね。だから憲法問題は信仰問題で別段ということはありえないわけなんです。考えてみたらもうすぐにわかることですね。まあ、そういうふうに、ですからそういうことでも少しなりとも憲法を守るような政党に投票すると。まあ、それが神のものを神に返そうとする、まあ、小さな、まあ、努力であるということ。ですね、そんな風に何においてもですね、こういうような自然を見ても何しても、あ、綺麗だな、でも神様が作られたから神様は素晴らしい、感謝しますという気持ちで神様に感謝をすると、これは神のものを神に返したことになるということになるというわけですね。まあ、そういうことですから、この問題は日常毎日の生活で、まあ、当てはまることがたくさん至るところであるというわけですね。で、最終的にはですね、この世のものは誰のものかっていうと、聖書にはっきりと書いてあるように、これは当然全ては神のものなんですね。一時的に仮にですね、地上の支配者に与えてあるんです、権力とか。一時的仮に与えてあるのすぎないわけです。で、それを仮に与えられている、委ねられているのに自分のものだっていうふうな思いをたくさんの人たちが持ってしまっている。で、この言葉は日本人には本当わからないっていうのはですね、神様を信じない人がほとんどなんだから、神のものを神に返すったってそれはわからないわけです。だから自分のものじゃないかというんですね。そういうふうに、実は自分のものと思ってる力も健康も、まあ、スポーツができる、頭が良いとかですね、あるいは、服だとか仕事、お金、実はこの神様背後で支えてくれて初めてそういうことがあるわけですね。命を灯したさっき死ぬ、本当に突然死、これも私たち時々する人がいますね。あっても死んでしまうと、それはある意味では神様は全てを持ってるんだっていうことを知らしめるためであるとは思われるわけですね。まあ、そういうことですから、全てのことについて感謝をせるっていうのはそういうことですね。神様がしてくださっている、支えてくださっている、いわゆる悪い人に出会ったようなことも、これも試練だと、経験だと。イエス様が悪い人で苦しんだことを少しなりとも、これを経験させていただくためだというふうな気持ちですね。それで、今言った全てのものは神のものっていう。で、けど私たちが神に結びつくとですね、神のものがまた私たちにもくださるとまで約束されているわけです。 よく言われるの、神様のあたかも長男のようにしてですね、相続財産、財産を長男にくれるようにですね、神の国をクリスチャンにくださるという約束があるんですよね。これとっても大きなことだからちょっとピンとこない場合が多いんですけど、それをもう最後にですね、ちょっと引用を見ておきます。第一コリントですね、三章の22というところですが、すべてはあなた方のものですというふうにですね、この21から書いてありますね。すべてはあなた方、要するにキリストを信じる者を持って、パウロもアポロもケファも、これは誰につくか、どこの、分派争いのことだったんですが、世界も生も死も今起きていることも将来のことも一切はあなた方のものだとは、ちょっともあまりにもこんなことは普通は言われないことですね。すべてはあなた方のものだ、あなた方に属するということなんですが、これいうふうにですね、キリストを信じる者にはこの絶大なですねものが与えられるということは想像され言われている。そしてあなた方はキリストの属するものになると。すべてはまず神様に属すると。最終的にパウロらしい言い方で非常に大きなスケールで言っているんですね。だから誰しもにつくのか分派争いみたいな小さなことをするなっていうわけです。みんな耐えられるんだと。そういうことでですね、今生きている時に少しなりとも神に返そうということで最終的に全部与える。返してなくなるんではないというわけですよね。その神のものを神に返そうとする姿勢こそ一番の祝福の源になるということだったわけですね。キリストもそうだったしですね、ステパノとかいう人もですね、神のものである霊を返して自分の命や人に捧げてしまった。そしたらもう死ぬ間際にイエスがありありとこう見えたというんですね。神の国がはっきり見えたと。見えて、神のところにそのまま帰ることになったわけですね。神の国そのままみんなもらえたということでしょうけれども、このことは非常に重要なことだから、イエス様が最初の教えでも言ったんですよね。心の貧しい人たち、幸いだと、神の国はあなた方のものだって言われたこと、この出発点からそういうふうにイエスはですね、キリストを信じるということがですね、一番大きな、あるいは価値のある神の国全体をくださると言っている。だからですね、地上ではそういうふうに神のものを返していくということですね。神様いただいたものは絶えず返していこうということが最終的にそういうふうになるというわけです。そういうことで、神の国の属するも神に属するも返していくと常に祝福されて、生きている間から祝福されると、そういうことが言えると思います。はい、それでは以上です。